はい、皆さんおはようございます。今日はね、本当に嬉しい日ですね。あのさん、洗礼を受けられましたけども、本当に不思議な神様のお導きというかね、働きを感じざるを得ない、ことでありました。聖霊は風のようにね、聖書に書いてありますけど、まあ、私たちの思いを超えて、いろんなところで、一生懸命働いていらっしゃるので、まあ、私たちそれを信じてね、参りたいと思いますけども、さて、今日もシリーズ心の時代のキリスト教、気候の時代の福音ですけども、まあ、今月も最後になりまして、今日のお話はですね、私が書きました本には載ってない話なんですね。で、まあ、載ってないですけど、いろいろ関係してるかなっていう話なんですが、ポジティブ心理学というですね、お話なんですね。実は70年代ぐらいにキリスト教会の中でポジティブシンキングという信仰というか、そういうのがちょっと流行った時があったんですね。それはもうとにかくポジティブにいきましょうみたいな感じだったんですけど、このポジティブ心理学はちょっと違うんですけど、はい、今日はその話です。まず皆さんに質問ですね。これこのコップに水が半分入ってますけど、皆さんこれを見てどうお考えになりますか。この水が入っとるなっていうことじゃなくて、ちょうどまあ半分ぐらい飲みましたということですけど、皆さんこれ見てどうお考えになりますか。もう半分なくなっちゃったと思われますか、それともまだ半分残ってると思われますか。実はこの考え方は、あなた自身の非常に重要な部分を担っています。もう半分なくなっちゃった、もうすぐなくなっちゃうって思った方はですね、これは悲観主義ですね。悲観的な、未来に対する悲観的な、まだ半分残ってる、まだまだ楽しめると思った方は楽観主義、はい。実はこのポジティブ心理学っていうのは、もっぱらこの楽観主義をね、伸ばそうという考え方なんですけども、このポジティブ心理学っていうのを考えた人はこの人で、この人そこに座ってらっしゃるティムさんじゃありません。非常に似てます。はい、あそこにいますけどね、はい、マーティン・セリグマンという人ですね。はい、本当にティムさんそっくりなんですけども、この人は1998年にアメリカ心理学会の会長を務めた、ちゃんとした心理学者なんですけども、もともとこの人はですね、うつ病の研究をしてた人です。うつ病と、それから無力感といってですね、何もやる気が起こらなくなってしまうっていう、そういう、気持ちについてずっと研究してた、要するにネガティブな気持ちについて研究してた人なんですけども、ある時ですね、なんかお嬢さんのなんか発言かなんかがきっかけだったらしいですけども、待てよと、これまで心理学は心の病を治すことに一生懸命だった、つまりこうネガティブなとこですよね、病気になるとか障害であるとか、うまくいかないとか、でそれはどうしてなんだろうということを一生懸命考えてきた、それに、注力しすぎたけども、ね、それはマイナスをゼロに戻す努力、ね、いろいろ、うつ状態であるとか、ね、その神経症であるとか不安障害とかいろいろありますけど、そのマイナスの状態をどうやってゼロに近づけるかということに一生懸命だった、でそれもとても大切なことだと。で彼自身そのうつ病治療の専門家ですから、だけど待てよと、それだけじゃ心理学半分じゃないかと思ったらしいです。いや、どうすればじゃあプラス、ゼロじゃなくてプラスの人生を送れるかということについて彼は考え出したんですね。で、セリグマンだけではなく、他にもやっぱりそういう考えを持つ心理学者がいて、この、98年に彼は心理学会の会長になった時に、こういう、本を出したりね、いろいろ論文、実は彼の本はいろいろ出てますけども、すでに発表したら、同調する人もたくさん生まれたんですけども、どうすればさらにプラスの人生を送れるかということをですね、ちゃんと学問的に考えたんです。 ポジティブ心理学っていうのはなんかこう占いのようなというかただのこう元気づけの話のように思われますが、そうじゃなくてですね、ちゃんと、いろんな、実験をやったり研究をやったり統計を取ったりして、まあ、作り出された心理学で、今はもっともっと発展してるんですけどもね。で、まあ、ポジティブ心理学について全部お話しするのはとても時間が足りないんですけども、まあ、いくつか、まあ、ポジティブ心理学 の、 まあ、面白いところをね、他の方お話ししておきたいと思うんですが、まずポジティブ心理学においては3種類の幸せな人生があると教えるんですね。まあ、幸せな、まあ、幸せのタイプというかな、3種類の幸せがありますよというふうに言っておりまして、まずは楽しい気持ちになるんですね。おいしいものを食べるとか、何かね欲しいものを手に入れるとか、何か楽しいね、たまたまその道路の脇に、可愛い花が咲いてたとかね、それでもなんか楽しい気持ちになる。そういうのも幸せであると。ただそういう幸せは一時的 で慣れちゃうって言うんですね。おいしいものを食べて幸せになるんですけど、だんだんこう慣れてきて、最初はまあ、ケンタッキーフライドチキンで美味しいなと思ったけど、だんだん慣れてきちゃうんですね。でケンタッキーフライドチキンではつまなくなって、どっかの美味しい焼き鳥屋に行かないときつまなくなって、そのうち専門のレストランまで行かなきゃいけないみたいな、そういうことが起こるというふうに言ってます。ただもちろん人生において大切なことだというふうには言ってる。だから2番目の幸せは満足できると、英語ではグッドライフと言ってますけども、まあ、最初はプリーザントライフですが、で例えば一生懸命仕事をしてるとかね、あるいは子育てに一生懸命なってるとか、趣味に熱中してるとか、そういうまあ好きなこと、あるいは何かこう自分が一生懸命になっている状態、これも幸せな状態だと、幸せな人生だというふうに言っています。まあ無我夢中というかね、そういう状態も幸せなこと。でも一番その、まあ、深い幸せは何かというと意味ある人生だと、英語で meaningful life って言ってますけども、まあ、生きていることの意味を感じられる、要するにまあ生きがいっていうんでしょうかね、ああこれをやっていて本当に良かったなと、まあ、そのことで例えば自分がちょっとしんどい思いをしてるとか、犠牲を払わなきゃいけないとか、そういうことがあったとしても、あ私がいて良かったなと、私の存在は大切だったんだなっていうふうに思えること、まあ、主にやっぱり誰かのために何かのために貢献するとかね、そういうことがによってこう味わう幸せ、そういうのがあるというふうに、どうやったらプラスの人生を送れるかって考えたときに、要するにプラスの人生ってどんなことかって考えたわけですね。で一瞬の幸せもあれば、ね、その時に感じられる幸せもあれば、もっともっと深く感じられる幸せもあるんじゃないかというふうに、まあ、セリグマンは考えたわけです。それで彼はですね、幸福の方程式というのを作ってまして、これはなかなか面白いんですけども、幸福はまず親から受け継いだものがあると、ね、で特にですね、こう、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、まあ、セリグマンは楽観主義が大切だということを繰り返し言うんですけど、楽観主義は半分は遺伝だっていうんですよ、ね、だから先ほどの水を見て、ああもう半分飲んじゃってもうあとなくなっちゃうと思った人は、残念ながら悲観的な遺伝を受け継いでるかもしれません、はい、で親が悪いです、はい、でも一方でセリグマンは楽観主義は学べるって言ってるんですね、うん、でも生まれつき楽観主義というか、まあ、あるいは生まれ育って楽観主義になった人はそれはとても幸せなことだと、でその次に環境だと、その人が暮らしている環境、あるいはその人が手にしている富であるとか人間関係であるとか受けた教育であるとか、そういう環境要因がその人の幸せを作っているし、でも最後は努力だって言うんですね。で努力、特にまあ彼が強調しているのはこう感謝とか喜びとか希望とか、そういうポジティブな感情を抱く練習をしなさいっていう。でこれはまあ昔から有名な話ですけど、嬉しいから笑うんじゃなくて笑うから嬉しくなるっていう、そういう考え方なんですね、うん、でまあこれはポジティブ心理学の考え方の一つではありますね。 それから過去についてもポジティブ心理学では教えているんですけど、もともとフロイトとかね、そのいわゆるこうそれまでの心理学は、過去に何か辛いことがあったらその結果として今、そのなんていうか代償として病気になってるんじゃないかとか、うまくいかないんじゃないかと、だから過去の原因を一生懸命探して掘り下げて掘り下げて、うわこれが悪いんだみたいなことを、まあ見つけることに一生懸命になってきたけども、いやポジティブ心理学はいやいやその必要はないと、過去を変えましょうって言ってるね。変えるっていうのはその人の頭の中でその過去の出来事を変え、この考え方を変えようということなんですけど、まあ特にこの何かねすごく嫌な思いをさせられたとかそういうことがあった時に、このその過去を許しなさいと教えてるんですね。ポジティブ心理学では過去を許すことが大切だと。でその許すために、これはポジティブ心理学の一人の学者が言ってる説ですけども、まあ、リーチっていうやり方があるって言ってるんですね。でまずはリコールで早期で思い出しなさいと、思い出したくないけどちゃんと思い出せっていうんですね。客観的に何があったか思い出しましょう。そしてエンパサイズは共感で、あなたに嫌なことをした悪いことをした人の気持ちになりなさいって言うんです。そんななりたくないけど、きっと何か考えがあってとか思いがあってやってることだから、その思いに共感しようと。で利他っていうのはですね、その人がこの、もし許されたらどんな気持ちになるか、あなたそのことを考えてあげましょうと。つまりあなたに許してもらったらその人はきっと幸せな気持ちになるんじゃないかということを考えよう。だんだん難しい感じしますけどね。で次にコミットっていうのは取り組みましょうと、具体的にやりましょう。何をやるかって言って手紙を書けって言うんですよ。その自分に悪いことした人にね、そのいじめっ子に手紙を書きなさいとか、パワハラ上司に手紙を書きなさいとか、ね、大嫌いだった友達に手紙を書いて、でもちろん悪口書くわけじゃないですよ、ね、あなたが私にそういうことをしたのはきっとこういう気持ちだったのかもしれないけど、今あなたを許しますと手紙を書きましょう。別に出さなくてもいいけれども書いて、まあ、出してもいいんですけどね。でその自分はの気持ちに整理をつけました。で最終的にそれをホールドで持続しようと。許す気持ちっていうのはすぐにまた戻っちゃうので、それを繰り返してやっていくことで、この過去がね、過去を考える、特に自分にとって嫌だった出来事の意味が変わってくるっていう、まあ試しにやってみてください。私も実はこれは前から知ってるので時々参考にしてます。それからもう一つですね、最後にポジティブ心理学の教えていることで、ちゃんと聖書の話しますから安心してください。いつもそうですけど、幸福を持続するための五箇条というのがあってですね、PERMA で、まあ、パルマですかね、パーマネントに通じるんだと思いますけども、5つあると。でまず、良い感情ですね、まあ、ポジティブイモーション、まず良い感情を持ちましょう。先ほど の幸福の、ね、三角形もそうでしたけども、良い感情を持つ、良い感情を常に持とうと努力しろっていうんですよね。良い感情を持つように努力しましょう。で人間の気持ちっていうのはもちろん自然に生まれてくるものなんだけども、でも意識的に、ポジティブ心理学においては持つことをしているうちにそういう気持ちが持てるようになるというふうに考えてるんですね。まあ、希望とか喜びとか愛とか感謝とかね、そういう良い気持ちを持つように、努力しましょう。それから E はエンゲージメントで、まあ、熱中しましょうと、没頭している状態を持ちましょう。何かに熱中することで、幸せが持続します。それからリレーションシップは関係性で、良い人間関係を育てましょう。良い人間関係をたくさん持つことであなたの幸せは持続されます。そして、次は M がミーニングで、意義を見出しましょう。で何か自分以外の何かに貢献して、いきましょう。で最後に達成ですね、アチーブメントで、目標に向かって努力しましょう。常に何かの目標を立てて それを達成するように努力しましょう。これはいくつになってもどこで何をしていてもそういうことが大切ですと。でこういうことをやることによって、その最初に言いましたけども、人生をプラスにできることができますよっていうのがこのポジティブ心理学なんですね。でも私このポジティブ心理学前から知ってましたけど、そんなに真剣にならなかったんです。なぜだと思います？ほとんど聖書なんですよ。これセーリグマンはクリスチャンじゃありません。彼は進化論とかそういうものをもとにポジティブ心理学の話をするんですけど、もうこの話そのまま聖書なんですよ、ね、聖書を移植したんじゃないかと。まあアメリカ人ですからね、キリスト教のこともよく知ってると思いますけども、そもそもどうすればプラスの人生を送れるかっていうのを教えているのが聖書ですから、これが、ねね、もちろん、悲しいネガティブな過去についても教えてはいますけども、そもそもこの例えばエフェソ書の4章の13節にあるように、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するってことね。私たちはキリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長していくんだと。もう完全にこうプラスのことでしょう、ね、私たちがキリストのようになれるんだ。信じられませんけど、ね、なれる。でも一人でなるわけじゃない、教会を通してね。でも私たちはそうやって成熟し、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長していくんだというふうに聖書は教えているわけですね。そもそもプラスの人生について聖書は教えているものです。そしてまたもちろん聖書は意味ある人生の送り方を教えてくれる本ですね。私たちの人生に意味を、意義を与えてくれるものが聖書です。パウロはフィリピの中で、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。生きるにしても死ぬにしても私はキリストのために生きてるんだ、これが私の人生の意義なんだと、ね、はっきり言ってる。自分自身を納得させ、自分自身を満足させるために生きているのではない。私のために死んでくださった、蘇ってくださったイエス・キリストのために生きている、これこそが私の人生の意味なんだと。皆さんはっきりそう言えますか？揺るいでないですか？それもあるけどとかじゃないですか？でも私たちはキリストのために生きるっていうね、このもう大きなテーマを与えられてるんですね。またコリント書には、私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれますと。この世でいろんな患難がある、苦しいことがあるけれども、これは永遠の栄光につながってくるんだと。だからこの患難に耐えていこうじゃないか、乗り越えていこうじゃないか、ね、もしこの教えがなかったら、なんで私こんなひどい目に遭うんだ、こんな目に遭わなきゃいけないんだ、どっかに行って拝んでもらおう、悪い霊でもついてないかしらですね、そういうことになっちゃうでしょ、で私たちは、いやそれはきっと神様は私に与えられている試練だし、私たちを成長させてくれるもんだしって言ってですね、プラスに考えて、そこに意味を、意義を見出すことができるようになっているわけです。また聖書は許しの書です、セリグマンが言わなくても、許しの書ですか、イエス様は許しなさいと言われて、そんな許し方とかじゃない、許せって言われて、7の70倍ですからね、有無を言わしませんよ、7の70倍、7の70、490ですけど、491回目はどうするんですかと、それも許しなさいと、主の祈りで祈ってますから、私たちね、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと、神様どうぞ私を許しください、私はあの人は許しませんけどっていうことじゃない、あの人を許しますから私を許してくださいというのが主の祈りですから、ね、毎日私たちはこの主の祈りを唱える中で、許すということを神様から語りかけられている、許せ許せ許せと言われる。なぜじゃあ私たちは許さなければならないか、ポジティブ心理学は幸せになるために許せと言っています。聖書は違います。 あなたは許されてるからって、ここがね決定的に違うんですね。ポジティブ心理学とキリスト教の違うところがそこです。幸せになりたいがために許すのではありません。私たちが許されているから、私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ている。神ご自身が御子を送って、その御子の尊い命によって私たちを許してくださったんだから、だから私たちは許すんだよと。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。ポジティブ心理学会に行ってこれを言ってやりたいですね。いや、私はなぜ許すのか、それは神が許してくださったから、私のようなものも神様が許してくださったので私は許さねばならないんですと。まさに聖書は私たちに許すということをですね教えている。そして先ほど読みましたけど、見せましたけども、幸福を持続するためのね5つのキーワードですね、良い感情、熱中、関係性、意義、達成というのがあるんですけども、まあ、これそのまま聖書に書いてあります。もう不思議なぐらいぴったり。まず良い感情を持ちましょうって言うんですけど、聖書は良い感情を持ちましょうとは言ってないです。霊の身によって良い感情が与えられると教えている。ガラテヤの5章の23節24節ね、霊の結びは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、良い感情ですよ。これ全部、これは御霊の実だと、霊の結ぶ実だと、つまり聖霊が私たちのうちに働いて、こういう気持ちを、こういう感情を結ばせてくださいますよって言ってるんですね。もちろんいやいや、こんな気持ちは私は持ちたくないと思う人には結ばないかもしれませんが、でもイエス様と共に歩んでいる中で私たちの中にこういう自然にこういう気持ちが結ばれていくはずだと。逆に結ばれてなかったら私たちは普段の信仰生活を見直さなきゃいけない。本当にイエス様に結ばれているかどうかということを見直さないといけない。いつまでたっても私には喜びがありません、心はいつもざわざわしております、人に親切にもできないし善意もありませんし、ということはですね、これはイエス様と本当に歩んでるかなということを考えなきゃいけない。熱中しなさいと、これ先ほども言いましたけれども、パウロはね、キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになると、先ほどの洗礼の時にこの6章はね、洗礼について教えているところですけれども、私たちは何に熱中するかというと、キリストと共に死んだならキリストと共に生きると、キリストと共に生きることに熱心にならなきゃいけない。そして関係性ですね、良い関係を持ちなさいということですけども、聖書は、ね、ああどうやったらいい関係が持てるかな、いい友達が持てるかなというようなことは教えておりません。じゃなくて、あなたが愛しなさいと教えてるんですね。つまりあなたの方から関係を作りなさいと教えて、神様はどうか私に友達を与えてください、良い友達を与えてください、私のことを心配してくれる友達を与えてくださいと、お祈りしても絶対叶えられませんから安心してください、はい、神様はいやいや違うよと、あなたの方から行かないと。聖書は愛しなさいと教えてるんですね、愛されなさいと教えてるんです。愛しなさいと教えてる、出て行って愛しなさい、私があなた方を愛したようにって書いてあるでしょ。イエス様は私たちをどのようにして愛してくださいましたか。神の位を捨て人となってね、命を捨てて私たちを愛してください。その見本に私たちはわずかでもね、ああはできんけれども、わずかでもその見本に従って自ら進んで愛していく、自ら進んで人と関わっていかなきゃ。そして意義をね、見出す、意味のある人生、これもこれはローマ書の12章1節を引きましたが、まあこれ引かないまでもね、いくらでも聖書の中に出てくるんですけども、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと、自分の体を神様のために捧げなさい、 そこにあなたの人生の意義があるよということですね。で最後に達成だと、これもパウロが言ってますが、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ると。私たちの目標はこの地上にはありません。この地上にはない、あちらにある。この地上で作って目標を作ってもすぐになくなっちゃいます。あちらにある。やがて神のもとでよくやったねと、忠実なしもべだと言われる、そこまでに向かっていく、これが私たちのアチーブメント、達成ですね。まあそのようにね、積極心理学なんか勉強しなくても、ポジティブ心理学なんか勉強しなくても、私たちはこの聖書の教えを通してポジティブに生きるように神様は考えてくださってるんです。実はこれは前にお話しした認知行動療法とかレジリエンスとかとかね、すごく似たお話なんですね。でセリグマンはうつ病の人は、あ、楽観主義の人はうつ病になりにくいとはっきり言ってます。これはちゃんとデータがあるんですね。でやっぱり悲観的な人がうつ病になる、うつになります。でもうつ病にならないために楽観主義になるわけじゃなくてね、私たちは本来、主にあって楽観主義になれるはずなんです。セリグマンは楽観主義は才能や意欲と同じぐらい重要な成功要因だと、学習すれば身につけることができる、さっきから言ってますけど、学習したら身につくことができると言われて、でもイエスさんは何とおっしゃってるかというと、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。ほぼ楽観主義ですよ。あなた何を心配してるの。神様は野の草さえこんなに装ってくださるんだから、あなたのことを装ってくださらないはずはないじゃないか。空の鳥を養ってくださる神様はあなたのことを養ってくださらないはずがないじゃないか。何を心配してるの。でも最後が重要なところです。イエス様は何悲観的なと言われない、信仰の薄いものって言われる。実はこの楽観主義と信仰は密接に結びついてます。聖書においてはね、私たちは信仰的楽観主義を身につけなきゃいけない。信仰による楽観主義、ただなんか無理やりよし楽観的に今日からなるぞって、思ってもね、まあ、ポジティブ心理学もいろんなこと言ってますよ。どうやったら楽観的になるかって書いてあるけど、まあ頑張ろうかなっていう感じになるかもしれませんけど、でも聖書ぐらい効果的な、ね、私たちを楽観主義にしてくれるものはないんです、なぜなら、神は私たちと共におられる、神が私たちの明日を担っておられるということはですよ、私たちの明日は最高なんですよ。信じますか皆さん。これが信仰的楽天主義です。私たちが神を信じるということは、私たちの明日は素晴らしいと信じることです。これが信仰的楽天主義です。これはね、ポジティブ心理学の人がいくら頑張ってもできないことです。でも私たちはそれができる。私たちのために命を捨ててくださったイエス様が信仰の薄い者たちよと言われる、そう言われないように私たちは信仰的に楽観的に生きる。神様が備えてくださっているんだから大丈夫だ、神様が先を歩んでおられるんだから大丈夫だ、神様が私たちに備えてくださっている未来は最高です。私たちのことを愛しておられる神様ですから、あと水が一滴になったとしても大丈夫です。まだ一滴ある、いや空っぽになっても大丈夫、また神様を入れてくださる。この信仰による楽天主義をですね、私たちは実践して、そして本当の意味での幸せをね、この主にある幸せを手に入れ持続していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、人々はどうすれば悲しい過去から抜け出せるか、またどうすれば少しでも幸せの人生を生きられるかと悩み、また考え研究しています。しかし
神様、あなたは初めから私たちが幸いな人生を送ることを願ってらっしゃるし、またそのために一人子を送り、あなたの愛を示し、また今も聖霊を通して私たちに働いて、私たちが最高の人生を送れるようにしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たち信仰によって楽天的に生きるものとならせてください。私たちのうちに悲観的な思いが襲った時に、神様御言葉を通して私たちのうちに働いてください。そして神様が備えておられる明日は最高だと信じ進むことができるように、私たちの心のうちに主ご自身が働いてくださるように、また今も多くの人たちが悲観的な人生を歩み、また暗い過去にとらわれている、うつ病になる人は増える一方です。神様、どうぞ私たち、あなたによって本当の楽観主義を与えられているものが、この福音を伝えるものとして用いられますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。